皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、12月も半ばを過ぎまして、忘年会だとか、まあね、年末年始の準備だとか、いろいろお忙しいかなというふうに思いますけどね、この、気候ネットワークの京都発温暖化防止、最後までね、ちゃんと温暖化に関する情報を届けていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はね、いろんなニュースを中心にお伝えをしたいというふうに思いますが、最初のニュースは、中国が CO2 排出量取引市場を創設、 EU を上回り世界最大の市場ということなんですね。12月19日に中国政府が地球温暖化対策を効率的に進めるため、 CO2 排出量取引の全国市場を設立したと発表した。まずは電力業界1700社超が対象で、排出量は30億トンを超えるということで、 EU の規模を上回る世界最大の排出量取引市場が誕生したということなんですね。まあ、排出量取引についてはご存知の方多いと思いますけれども、企業とかですね、排出する事業所に、排出量の枠を定めてね、超過分は、どっかから調達しなければいけない、あるいは、削減をより良くしたら、それを売ることができる、ね、取引ができるというような制度ですけども、中国ね、2011年以降、北京市などで制度整備をして、2013年からはもう実際に取引を始めて経験を積んできた中で、全国規模に、広げたというようなところです。で、これに関するニュースとしましては、日中の立場完全逆転、中国が CO2 排出量取引市場設立ということであるんですけれども、この CO2 排出量取引市場ができたことによってですね、これは、CO2 排出の少ない発展を実現して、改革を進め、企業の構造転換の推進を一挙に進めることができるということで発表されたわけなんですね。で、そういう意義がある中で、中国では、脱炭素革命をさらに加速させるというふうに見られていると。この、EU で、ね、いち早く始まったんですけれども、すでにですね、42カ国、25地域に広がっていて、対象は世界の温室効果ガスの 15% を占めるということなんですね。で、パリで開かれた気候変動サミットでは、メキシコ、アメリカ、カナダの一部の州、ね、チリ、ペルーなどが参加をして、統一市場を作ることも明らかにしたということです。で、それに対してじゃあ日本がどうなのかということなんですが、日本は東アジア、日中韓3カ国で唯一の非導入国になったということですね。日本は炭素税を、導入はしてるんですけども、国際的には最低水準、削減には、あんまり貢献しないというようなところがあると。世界ね、ビジネスチャンスにつながるということで、本当に企業がですね、導入を支持をしているということにもかかわらず、経産省とか産業界は競争力を奪われた企業が規制の緩やかな国に移転し、地球全体の CO2 が増えるってことなんですけども、これもね、世界全体ではもうそれは進まれて、これを導入してない、日本で、皆さんが企業がどんどん入ってきて CO2 排出量が増えてしまうんでしょうかね。そんなことはないと思いますけれども、残念なことだが、両国の立場は完全に逆転したということで締めくくられている記事が、ありますので紹介をしました。本当にね、中国は、太陽光も風車も世界一になっています。当然まだまだね、公害の問題とかいろいろあるんですけれども、排出量取引制度を、入れてですね、しっかりと大規模な排出事業者にも、削減をさせていく仕組みを、整えてきているというところが、あるのかなというふうに思います。 はい、日本もねこれ待ったなしかなというふうに思います。で、そういう中でですね、少し、まあ、温暖化の研究の報告がいくつか出ておりまして、一つは、アメリカの、ね、NOAA、そこが発表してるんですけども、北極圏の温暖化が新たな状態に地球全体に影響もということで、新たな状態というのは状況の、状態じゃなくてですね、常に、まあ、生態系の系、常にということと生態系の系で状態にということで、新しいね、まあ、こうステージに入ったというようなところですね。北極圏はですね、地球上のその他の地域に比べて2倍早いペースで気温が上昇して、まあ、急速な温暖化が新たな状態になっていると指摘する、まあ、国際科学調査報告書が発表されたということなんですね。で、これは、まあ、北極の氷の融解がさまざまな環境影響を引き起こして世界に影響を及ぼしているというふうに、継承しているということなんですね。これはアメリカ海洋大気局の、まあ、年次報告書、北極圏報告カードなんていうのも出されているらしいですね。で、一年中氷で覆われた地域だった数十年前の状態に戻る兆しは全く見えないということであったりですね、気温も現代において2番目に高い水準に達したということですね。このところで、本当にこれはもう過去1500年、おそらくそれよりはるか長い期間において前例のない水準で、海氷の減少、海面、温度上昇ということが起こっているということなんですね。で、まあ、北極圏で現在起きている変化は今後北極圏内にとどまるわけではないと、これの変化は我々の暮らしすべてに影響を及ぼす、今後ね、異常気象事象が増加したり、食品価格が上昇したり、気候変動難民の影響ということでね、本当に今、深刻な事態につながっていくということで、最も切迫した問題が2つあり、1つはデンマーク領グリーンランド、もう1つは北極の気温と海水温の上昇ということで、まあ、グリーンランドね、大きな氷が大陸の上にあってですね、それが溶けるともう壊滅的な海面上昇を引き起こす恐れがあると。それから北極で起きている温暖化というのは天候パターンに影響を与えて、まあ、地球全体、特に北半球の、ね、異常気象事象の、一因となる、ね、というようなことがあってですね、本当に、まあ、こちらの方も大変だなというところがあります。で、もう一つの報告がですね、2016年の記録的高気温、人為的気候変動のみで説明可能ということなんですね。まあ、当然気温の変化っていうのは自然の原因と人為的原因で2つでね合わさって、まあ、気温がこうね、作られてくるんですけれども、2016年に記録された世界平均気温の過去最高更新値、アジアの猛暑、アメリカアラスカ州沖の海水温上昇など、この原因はですね、化石燃料の燃焼といった人的活動に起因する地球温暖化の進行以外説明がつかないとする研究結果が発表されたということなんですね。これ、まあ、研究をしてそれが論文になって査読をされる、他の専門家に、ね、よってこうちゃんとしっかり読まれて、これは正しいかどうか査読を経て発表されたんですけれども、この報告書によりますとですね、気候変動がなければ発生しなかったと考えられる異常な天候事象が初めて特定されたということなんですね。で、まあ、人為的な、ね、気候変動の関与については、まあ、洪水、干ばつ、嵐、熱波など、ね、発生確率を上昇されると考えられていたが、まあ、唯一の発生原因ではないと、ね、いうふうにちょっと、ね、こう控えめな発表になっていたんですけども、今回は、まあ、根本的な変革を示すものだというふうに指摘を、しています。で、まあ、相次いだ記録更新ということで、まあ、実質的な、ね、100年スケールの人為的温暖化によって、可能だったというふうに、この、2016年の、まあ、異常な高温とかですね、まあ、そのあたりがあったということなんですね。アジア地域では、インドを襲った、まあ、大規模な熱波、 ベーリング海に隣接する、ね、ところでの、海水温度の、まあ、最高値とかね、世界最大のサンゴ礁グレートバリアリーフの大規模な白化現象とかですね、まあ、こういうところが、まあ、温暖化自動によって、ね、起こってきたんだというようなことで、研究の成果となっているということですね、まあ、こういうこともしっかりと捉えていかなきゃいけないんだろうなというふうに思っている中でですね、まあ、ちょっとこういただけないというか感心しない、新聞の記事がありまして、これは、まあ、ある新聞の論説委員が書かれていたんですが、この寒い冬の不都合な真実、地球は実は寒冷化クエスチョンマークなってないんですけども、まあ、これは、ね、もう何度も申し上げていますけども、一冬が特に、まあ、日本がですね寒かったからといってこれで寒冷化なんだとか判断できるわけはないんですよね。それなのに、最近の日は結構寒いね、地球の中どうしたんだろうというね、というようなことで寒冷化ということで、まあ言ってるわけなんで、地球は寒冷化に向かおうとしているのではないか、以前から私はそう感じているということで、まあ、ですから、まあ感じていることなんでしょうね。なんか科学的な根拠があっての、言い方ではないのかもしれませんけども、でまあ、CO2 のね、排出削減というのは地球を未来を救う美徳であるとされている、まあ、まあ、美徳かどうかっていうよりも、まあ、本当にね、起こっている状況をちゃんと対策しなきゃいけないっていうことなんですけども、寒冷化の可能性をつぶやくのは難儀なことだ。まあ、つぶやいていただくのは勝手なんですけれども、まあ、科学的にはですね、本当にこう、長いスパン、何千年、何万年の中で変動する自然の要因では、まあ、寒くなっている方向に向かっているということでは科学的にも、まあ、明らかにされているところなんですよね。で、CO2 の温暖化温室効果は科学的事実というふうに書いてますので、一応はこの、温室効果があって温暖化が起こっているということも認めてはいるのかなというようなところなんですけども、その後で太陽の黒点がどうのこうのというふうに書かれていまして、世界の気象学者らはこぞって CO2 の同化だけに注目したっていう、そういうわけではないんですよね。例えば IPCC の報告を見ても様々な研究者の、信頼できる、研究成果をまとめているので、CO2 だけ、注目しているわけではないのに、そのあたりをね、自分勝手に解釈をされているのかなというようなところがあります。で、CO2 の削減には海洋酸性化の防止、化石燃料の温存という効果もあるということなんで、まあ、IPCC なんかが報告している海洋酸性化なんかもね、読んではいるのかなというふうには思うんですが、なかなかこう何を言いたいのかもわからないし、通じつまも合っていない。これが、新聞のね、まあ、論説に出てくるっていうようなところは、ちょっと本当に、悲しくもあり、まあ、情けないなというようなところを強く思ったところです。本当に、まあ、こういうところで、ね、ちょっと信じてしまう方もいらっしゃるかもしれませんので、ね、なかなかこんな、ところで、温暖化が進まないというのは良くないかなというのをまた新たにしたところでご紹介をさせていただきました。ということで、ね、中国は排出量取引制度を導入しました、そういうことも、ね、進んでいる中がありますので、またまたそういう状況もお伝えしていきたいなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に取り組む市民の立場から取り組んでいます。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。